宅地建物取引業法に入ります。いわゆる宅建業法ですね。こちら143ページになります。こちらからの出題は、20問です。目標はですね、特定目標は18問以上ですね。まあ、ここ18問以上取ることによって、非常に合格に近づきますんで、ぜひ頑張りましょう。で、まずね、その一番上ですが、宅建業者は、まあ、つまり不動産業者ですね。そういう方は、この法律を守って不動産取引を行いなさいという、いわば一般消費者を保護する目的で作られた、まあ、法律なんですね。で、その目的と全体像とかありますけど、まあ、今言ったように、ね、一般消費者保護目的なんですが、まあ、皆さんがですね、不動産を売りたいとか買いたいとかね、あるいは貸したいとか借りたいという場合ね、ほとんど宅建業者の、そういう広告を見たりね、店に、出向いていったりね、あるいは物件紹介されたり案内されたりね、その説明を受けたり、いろいろね、宅建業者と交渉することになるんですが、この交渉についてね、宅建業者と、まあ、一般の人をね、比べた場合ですね、やはり宅建業者の方がね、不動産関係ではやっぱり情報経験知識など、圧倒的にやっぱ有利になってるんですよ。ですから一般の消費者がね、不利な契約を押し付けられてしまう可能性も考えられますから、まあ、そういうことも考えられるんで、まあ、要するに、そういう購入者と保護する目的でね、この法律が作られたということになります。それからですね、具体的規制ですね、その下の方になりますが、免許取引士制度ですね。いわゆる宅地建物の取引士制度ということですね。で、誰でも自由に宅建業者になれるわけではありません。宅建業者になるためには、宅建業の免許というのを受けないとなんですね。要するに、いろいろ免許を受けるためには、まあ、審査が行われるということなんですよ。厳しいね。で、そういう審査を、まあ、通って初めてね、免許証を、まあ、もらえるということになります。そうでなければ、宅建業を行うことができませんので、また、宅建業者というのはね、まあ、各事務所ごとにね、専任の、宅地建物の取引をね、置かなければならないという、ね、規定もありますので、でこういう、まあ、国家資格を持ったね、取引士に重要な、法律上の、ね、事務なんかを行ってもらうためですね。で、その他にですね、いろいろな業務の規制があります。まあ、もちろん一般消費者保護する目的で作られてますが、例えば売買契約とか賃貸借契約ね、する前にですね、必ずその物件について重要事項をね、説明しなさいとかね、また契約が成立したならば、その成立後にね、その契約内容最初面をね、まあ、当事者にお渡しなさいとか、あるいは報酬ですね、仲介手数料とか、そういうものは、ね、これ以上もらってはいけないとかですね、あるいはインチキ広告みたいなね、広告ですね、おとり広告みたいなやっちゃいけないとか、非常にね、細かくですね、いろんなね、業務を行う場合の規制があります。で、ここもね、よく出てきますので。で、その他ですね、あと監督罰則ですね。宅建業者が宅建業法の規制を守らない場合ですね、一定の不利益を与える制度を設けてるんですよ。で、次のページですね、そこにあります、いわゆる監督処分とか罰則制度なんですね。まあ、監督処分というのは、業者に対する指示処分、業務停止処分と免許取り消し処分なんですね。また罰則というのは罰金を払ってもらったり、懲役刑などを与えるものなんですね。このような方法で、まあ、一般消費者を保護していこうというね、考え方です。それから2個にありますね。宅建業者はですね、やはり宅地建物の取引を業としますので、宅地とか建物のね、まあ、定義を設けてですね。で、まず宅地を見てみましょう。宅地は2つあります。この法律でね、宅地というのは、まずね、どことも覚える。一のとですね、各地。建物の敷地に供されるときは、とにかく宅地です。全国どこでもね。つまり、都市計画区域内外問わず、要するに建物の敷地に供されるときは宅地と押さえてください。例えば、供されるっていうのは、現在建物が建っている土地。それと、今は建物が建っていないが、将来建物を建てる目的で取引する土地ですね。こういうものが、建物の敷地に供されると言います。全国どこでも宅地になります。ですから、そういう土地であれば、東京五条の地目が、電動が畑とかね、畑とか山林牧場になっていても、ね、要するに、この法律でいう宅地となります。それから、過去には、用途地域内の土地。これはですね、地域を限定してるんですね。つまり、用途地域っていうのは、第一種、低層住居専用地域から、工業専用地域までのね、12種類ある土地なんですけど、そういう用途地域内の土地はですね、建物の敷地に供されない土地であっても、道路公園河川広場水路以外の土地は、すべて宅地となりますので、ここは注意してください。で、その下の2ですね、宅建業法でいう建物の意味ですが、これはね、建築基準法21個に規定する建築物と考えてください。例えばですね、住宅店舗、事務所、ビルマンションですね、あるいは倉庫とかね、そういうものを指します。宅地建物の取引業の定義ですね。145ページです。第3項、こう呼ばれますね。まず宅地建物の取引業の定義で、宅地建物の取引業を、ね、行うには、宅建業の、ね、免許が必要なんですよ。じゃその宅建業法でいうね、宅地建物の取引業とはどういう行為かね、押さえてください。で、各一番まずね、自ら当事者として、宅地または建物を売買交換することを業として行うと書いてますね。ですから、例えば A という方が、ね、宅地をいくつか持ってて、ネクト定かつ多数の人にね、反復継続して、そういう宅地を、ね、売買したり、あるいは分譲マンションなんかをこじらえて、ネクト定かつ多数の人に反復継続してね、売っていくような行為ですね。これはやっぱりね、免許必要になります。ただしね、これ、ね、自ら貸借、転貸することは除かれることに注意って書いてありますから、そうですね、例えば X さんがアパート建てて、それをいろんな人に賃貸したりね、そういう行為は全くいりません。宅建業の、業に値しませんので、ね、免許もいりません。あるいはその X さんからアパートそっくり買い上げちゃって、Y さんがですね、転貸、またしてね、そういう行為も、宅建業に該当しませんので、免許はいりません。まあ、地主さんとか家主さんのね、そういう賃貸なんかをイメージしてみてください。それから過去に、人のね、間に入って代理行為をしたりね、媒介行為をする、そういう行為を繰り返せばやっぱり免許いるんですね。はい、いいのところ、宅地または建物の売買交換または貸借の代理することを繰り返すと。ですから、依頼者からね、売買の依頼を受けたり、あるいは貸主からね、賃貸の依頼を受けてね、その方たちに代わって代理してですね、買い主とか借り主を探してね、契約まで結びつける行為ですね。そういう代理行為を繰り返せば免許いるわけですよ。それから、宅地または建物の売買交換または貸借の媒介ですね、そういう方たちの売買とかね、賃貸の方たちの中に入ってですね、物件紹介したりしてね、契約までこう、まあ、導くというかね、そういう行為っていうのはやっぱり媒介行為になりますので、そういうのを繰り返せばね、やはり免許が必要になってきますので、十分注意ですね。それからこの、宅建業者に代理例えば空き巣ができちゃったら、ね、借り主探してくれと、ね、宅建業者に依頼する、そして賃貸する。これは単なる自ら賃貸ですから、免許はいらないわけですよね。それからその人、用途は何かというと、やっぱり不特定かつ多数の人に対してね、反復継続して取引を行うことなんですね。営利目的は関係ないんですよ。で、また宅建式ではね、分譲はね、業に当たりますから、注意してくださいね。それから一括して売却しちゃうというのは、これは業に当たりません。ただし、一括して売買交換代理、売買を依頼、ね、した場合は業に当たる場合があります。例えばですね、そこの下のですね、ところも覚えるの、米野さん、個人が、あるいは法人でもいいんですよ。そういうものが代理業者に、あるいは売買業者にね、依頼してマンションを分譲する場合も、相手方が特定多数で、継続反復して行うんだったら、その、ね、依頼した売り主ね、その個人法人も、もちろん、中に入った代理業者、売買業者もね、当然免許が必要になるということですね。それから、米野一、営利性を問わないので、公益法人、学校法人とかね、宗教法人、あるいは農業協同組合とかね、 そういうものであってもね、用途してもらえばね、当然免許は必要になりますので。それから、相手方の多数でもね、米の量でもね、相手方の多数でも、僕でされる場合は、これはね、不特定になりませんので、これは基本に当たりません。他県業の免許いりません。それから、米の4、自己所有の農地を拡張して、他県業者に一括して売却する行為ね、これは一括売却ですから、これはね、継続反復じゃありませんので、免許いりません。それから、5のとですね、米の建物や土地を管理する。これはね、これのみだったらね、要するに、免許もいりません。それから、建物の建築を請負い、ですね、完成した建物を注文者に引き渡すというのがですね、そういうことを繰り返して行うことは、宅建業ではありません。これはね、請負業って言ってね、建築請負ですから、宅建業ではありませんのでね、宅建業の免許はいらないということですね。それから、米の6、国地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社ね、などは、業法の適用除外である免許いりません。それから、地方住宅供給公社が行う、住宅運転については免許不要。そうですね、これらのものは免許いりませんからね。ですが、同公社の依頼を受けてね、代理売却業として行う場合はね、これは免許必要になります。それから、米の8、借地建築の分業するものはね、免許必要としますが、そうですね、これ建物分業ですから免許いりませんね。それらのものに単に土地を貸しているね、地主は免許必要としません。これは単なる自ら賃貸ですからね。それから、あと特例があります。国地方公共団体に対する特例ね。はい、国地方公共団体などはね、宅建取引業法のね、すべての規定を適用しないんです。ですから、免許も受ける必要はないしね。もちろん、取引士ですね、そういうものを置く必要も、営業賞金を供託することも全く必要ありません。ところが、信託会社に対する免許に対する規制の適用除外というのもあるんですけど、この信託会社とかね、信託業務を兼する、まあ、銀行などはね、信託業の許可なんかを受けてますから、信託業のうちにね、宅建取引業に当たるものが含まれてるんですね。ですから、免許と免許取り消しに関する規定、これにかかる罰則は適用しないことになってるんですけど、ただね、取引士を置いたりね、営業賞金を供託することは当然必要です。それはまあ、国地方公共団体と大きな違いですよね。それから、やはりね、信託会社が宅建業をね、行う場合には、国土交通大臣に届け出だけはしなければならないことになってるんですね。まあ、こういうものは、ね、国土交通大臣の免許として、免許業者として扱われるわけですけどね。それから、登録投資法人に対する免許に関する規定の適用というのもありまして、こういうものもね、やはり免許と免許取り消しに関する規定とか、これにかかる罰則は適用しないことになってるんですね。それから、その下、宅建業を開業するにはどうしたらいいのかということですね。宅建業者になるためには、事務所を設置して、ね、まず店舗ですね、そういう店舗みたいな事務所ですね、そういうものを設置して、専任の取引士をね、法定数を置きます。そして免許申請に必要な書類などを免許権限に提出して行いますね。そして申請者に問題がなければ、まあ、免許証が、ね、告知されます。なお、宅建業者は免許を受けても、営業賞金の供託の保証手続きを経てね、その上の免許権限に届出した後でなければ、業務を開始することができないことになりますから、十分注意ですね。免許を先に、ね、受けられても、営業賞金などの、ね、供託との保証手続きをしないとね、いけませんよということですね。今度はね、事務所の定義がありますね。次のページ。事務所結構大事ですよ、この定義はね。免許申請する場合は事務所をね、設置していなければ免許は受けられませんので、じゃあ事務所ってどういうものを、ね、指すか。はい、まず1、丸1ね。括弧1の丸1、本店。これはね、下の事務所といってね、これは事務所になります。それから丸の2、ここ注意ですね。宅建業を営む支店。宅建業を営む支店は事務所ですよ。自由なる事務所と言いますけどね。宅建業を営まない支店。例えばコンビニエンスストアをだけをやってる支店ね。それは宅建業でいう事務所に当たりませんので、注意してくださいね。それから、丸山、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業にかかる契約締結権を有する使用に多くもの、そういうところはやっぱり、ね、事務所になります。ただね、短期間だけの設置されるね、短期間だけ設置される受付とか、案内書とかね、事務所に対しませんので注意ですね。それから、今の、契約締結権を有する使用人ってちょっとね、書いてありますけど、それはですね、その下の星マーク中のですね、宅建業にかかる、契約締結権を有する使用人とは、宅建業にかかる契約に関する決裁権限を有する責任者のことなんですよ。だから、注意してもらいたいのは、その下の中の4ですね、契約締結権を有する使用人に、専任の取引士がね、該当するとは限らないと、必ずしもね、専任の取引が、契約締結権を有するとは限りませんので、あくまでもね、決裁権限を持っているものと考えてください。それから、その上の中の3、店舗バリア、会のプレハブ小屋、移動用な、施設はね、これは事務所と認められません。そして中の5でちょっと押さえてもらいたいですね。これよく出ますので、本店はそこで直接宅建業を営んでいなくても、支店で宅建業を営んでいるんであれば、宅建業法で事務所に当たることに注意してくださいと。で、支店は宅建業を営んでいる支店のみが、宅建業法でね、事務所に当たりますので注意です。したがって支店で建設業のみを営んでいる場合、この支店は宅建業法で、ね、事務所に該当しませんので、で十分注意ですね、ここね。まあ、その下の図とか、次の、見ていただいて、もらうと分かるんですが、次のページね、丸1、この業者の場合、本店で建設業のみを営んでいる場合も、本店は事務所に当たるよと。で、こうしては宅建業をね、行ってないので、これは事務所でありませんと。落としては事務所に当たりますのでね、押さえておいてください。それから、事務所に関する定め。ここも重要ですね。宅建業者の事務所に設置したり、備え付けなければならない。一定のものがあります。いくつかだとね、まあ、6つぐらいそこに書いてますけどね。まず、成年者である、専任の取引士の設置ですね。まあ、米、宅建業者の業務に従事するもの、5名に1名以上の割合で、専任の取引士を置きなさいということですね。それから、営業賞金を供託したり。それから、証式の掲示ですね。まあ、証式っていうのは、業者証っていうんですけども、免許証番号とか、免許有効期間とか、消防名称代表者の氏名、この事務所に置かれている専任の取引士のね、取引士の氏名とか、下の事務所の取材時などが記載されているものなんですね。業者証と言います。それから、従業者名簿の備え付けね。10年間保存とか、取引関係者が請求があれば閲覧とかね、閲覧に通すとかね、そういうことになってます。それから、帳簿、取引台帳のね、備え付けですね。これは一応5年保存。新築住宅の売り主の場合は、まあ、10年保存と。それから、報酬額の掲示ですね。これは事務所に関する定めになります。149ページになりますね、免許。ところもね、これも、出てますんで押さえてください。免許の原則、免許は誰から受けるかってね、その免許を、与える方のことをね、免許権者って言ってますね。で、宅建業の免許は国土交通大臣免許と国土交通大臣の免許をね、2つに分かります。で、国土交通大臣の免許はですね、これを押さえてね、2以上の都道府県の区域内に事務所を設けて宅建業を営むものは国土交通大臣の免許を受けるということになります。例えばですね、東京に本店があって、例えば埼玉に宅建業を行う支店があれば、2以上の都道府県に事務所が、を設けてっていう形になりますからね。そういう業者の場合は国土交通大臣免許を受けてくれということですね。で、各国に都道府県知事の免許、これはですね、1つの都道府県の区域内のみ事務所を設けて宅建業を営むものの場合ですね。ですから、例えば千葉県の県の中でね、本店の支店を設けてやるんだったら、千葉県知事免許を受けろということになりますよね。それから、免許証なんですけど、これはですね、事務所に掲示する、証紙とは別なもので、この免許証をね、掲示する義務はありませんけど、免許証というのは、そんな感じのもので、今 A4 なんですけどね、大きさは。A4 なんですけど、証書みたいな感じになってるんですけど、まあ何が書いてあるかというと、その業者のね、照合名称ね、それから代表者の氏名、下の事務所の所在地ね、それから免許証番号、有効期限とか、免許権者ですね、こういうのが免許証と言われます。それから、免許を受けた宅建業者は、全国どこでもね、取引は行いますので、注意してください。免許を受けた都道府県の区域内だけということじゃありませんのでね、それから宅建業者の免許の有効期間を押さえてください。有効期間5年です。 そこで期間満了後も引き続き他企業に営農をする場合にはね、免許の更新受けなければなりませんと、いうことですね。で、免許に条件も付けられるんですよ。で、この条件に反した場合には免許取り消しができるということになってますね。ですから更新するときに、まあ、そういう条件付きで、ね、更新することもあります。で、この免許の更新の申請は配送されてね、有効期間満了の日の、はい、90日前から30日前までにしなければならないと。その期間にしてくれと、ね、申請をね、更新の申請を。そしてその期間に申請しておけばね、更新するかどうかの処分がなされない間に、その免許の有効期間が過ぎてしまっても、処分があるまでは期限切れの免許はなお使えますから。なお効力を有しますね。で、その後に免許がなされた、更新がなされた場合ですね、新たな免許の有効期間は、はい、従前の免許の有効期間満了日の翌日から勘定しますよ。翌日から起算します。つまり翌日から5年になりますね。つまり前の免許を引き継ぐってことになるからね。満了日の翌日から、まあ、5年ってことになります。それから免許申請に必要な経費も、まあ、かかりますね。その表のように。それから免許の申請手続きです。各1、4の1ですね。宅建業者に直すのは一定の事項を、ね、記載した免許申請書に一定書類を添付して免許権者にですね、提出して免許を受けます。ただし、ここ注意ですね。国土交通大臣の免許を受ける場合には、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由してね、提出しますよ。これ注意してください。ワンクッション入りますんでね、押さえておいてください。次に第6項ですね。免許の基準、免許の結果要件、これ大事ですよね。毎年のように出されますんで、これを押さえてくださいね。はい、免許の基準に入ります。非常に重要です。宅建業者は重要な財産である不動産を取り扱うわけですから、宅建業者としてふさわしくない方にはね、免許を与えることはできないでしょう。これが免許の基準ですね。結果要件と言います。で、宅建業法で定められている免許の基準は次の通りである。この免許を基準に該当する方はね、ものは免許を受けることができません。まあ、15ぐらいありますかね。で、となる免許申請者自身が判断能力が不十分だったり、財産を管理する能力がない場合は受けられません。例えば、1。はい、その、例えば免許申請した方がね、成年被告人だったり、もしくは被告人、または破産者で復権を得ないものは、はい、受けられません。ただ注意してください。ごめん。未成年者は入ってませんよ。そして、成年被告人、被告人が審判の取り消しを受けた場合ですね。あるいは、破産者が復権を得た場合にはね、もう、直ちに免許を受けられますので、ここも要注意ですね。5年は要しませんので、直ちに免許を受けられますんでね。5年は必要ありません。151ページもですね、法律に反したり、犯罪を犯して、まあ、刑罰を受けた場合も、入ります。まるのに、どんな罪でもいいんですよ。詐欺罪でもね、公職選挙法でも、傷害罪でもね、どんな罪でもいいですから、はい、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行は、または刑の執行を受けることがなくなった人は、はい、5年を経過しないものは受けられませんよ。はい、5年経過しないものはね、つまり刑務所出てきたから、5年経過しないと受けられないってことなんですよ。刑務所出てきたからね、それがまあ、刑の執行終わるってことなんですね。刑の執行終わったってことは、刑務所出てきたと思ってください。で、そこから5年経過しないと受けられませんのでね、十分注意です。はい。で、禁錮以上の刑ってありましたけど、禁錮以上の刑ってのはその、枠の下にね、コメージでありますけど、刑の種類は死刑、懲役、禁錮、罰金ってなってますね。この順番ですから、禁錮以上ですとね、禁錮、懲役、死刑です。でも死刑になっちゃえばね、もう二度と免許が受けないからこれなんだけど、まあでも、ね、禁錮とか懲役はね、刑務所入りますからね。で、出てくることもありますんでね。その出てきた時が、その刑の執行終わったってことなんですね。そこから5年経過しないと受けられないってことですから、ここ十分注意ですね。ただしですね、米野に、刑の執行猶予の言い渡しを受けた後、まあ、つまり執行猶予がついた場合ですね。その言い渡しの取り消しを受けることなく、執行猶予期間ね、猶予期間が、はい、満了者の、執行猶予期間満了者のね、はい、または、単位者、特殊者を受けたのは、はい、そこを抑えて、刑の言い渡しが効力を失うのであるかと。そう、刑の言い渡しがなくなっちゃうんですね。ですから、刑の執行を受けることがなくなった場合には該当せずね、つまり、直ちに免許を受けることができますので、抑えておいてくださいね。はい、執行猶予期間満了した場合は、直ちにも免許を受けられると覚えておいてください。それから、米野さん、刑の執行の免除、刑の時効の完成は、刑の執行を受けることがなくなった場合に該当するので、まあ、そこから5年はね、やっぱり、受けられません。それから、第1審または第2審で、刑の言い渡しを受けても、こそ、また上告をしてね、裁判が継続しているのは、刑が確定していないので、そうなんですね。まだ無罪推定ですから、推定無罪というかね、刑に処された場合該当しませんので、まあ、とりあえずね、免許を受けられますんで、注意してくださいね。それから、丸野さん、これも押さえておいてください。今度はね、罪を限定したですね、どんな罪でもじゃなくてね、罪を限定して、まあ、ここにある9つの罪ですかね、こういうものについてはもう罰金刑で、ね、もうね、5年、緩和受けられなくなります。例えば、宅建業法で罰金とかね、暴力団による不当な行為を防止に関する法律に違反したり、またはですね、傷害罪ですね、それから傷害現場は女性罪、暴行罪、凶器準備集合罪、共犯罪、背任罪、もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯してね、はい、そうです。罰金の刑、罰金の刑に処され、その刑の執行終わり、または執行を受けることがなくなった人は、5年を経過しないものは受けられません。ね、注意してください。ですから、傷害罪で罰金になっちゃった、暴行罪で罰金とかね、それで、まあ、罰金払ってから5年経過しないと受けられないということですね。十分注意ですね。ただ、ここで注意してほしいことはね、例えば、国土交通違反、詐欺罪、業務妨害の罪とか、公職選挙法違反とか、過失、傷害罪でね、罰金刑に処せられたものでも、これは免許を受けられますから、ね、これで罰金になっても全く関係ないですね。十分注意してください。くださいね、ここね、間違いやすいところなんですよ。それから、その下の4ですね、暴力団員が受けられません。または暴力団員で亡くなった人が5年を経過しないものも受けられません。こういうもののことをね、暴力団員等と言ってますね。それから丸の5ですね。免許申請前、5年以内ね、5年以内に、他企業に関し、不正また一不当な行為をしたものも受けられません。丸の6。はい。他企業に関し、不正また不誠実な行為をする恐れが明らかなものもね、受けられません。その他、黒丸、このあたりもよく出題されてますけども、押さえておいてくださいね。宅建業法上、極めて、悪い、ことをした場合ですね。そして、免許が取り消された場合は、もう、5年間受けられませんよ。これをね、極悪自由って言いますね。極悪自由。3つあります。はい。A のところ。宅建業法66条8号9号。覚えてください。1、不正手段で免許を受けた。はい。2、業務停止の12回として、はい、上場が特に多い。丸野さん、業務停止処分に違反した。ね、この1、2、3ね。この、ね、どれかにね、該当することにより、免許を取り消され、その取り消しから5年を経過しないものは、はい、免許を受けられません。これをですね、極悪自由と言います。3つ押さえておいてくださいね。まあ、個人でも法人でもね、例えばそういう悪いことをしますと、それがバレますとね、免許取り消しの聴聞の更新がされるんですよ。まあ、要するに通知が来るんですね。出頭せよって。ね、聴聞するからね。それで、聴聞しに、まあ、まあ、そういうね、検証ができますよね。そして、免許取り消されちゃうんですね。こういう悪いことするとね。ですから、まずは、そういう通知が行くってことね。そして、聴聞があって、免許取り消し、そこから5年は受けられないってことになります。法人もね、個人もね。で、その法人がですね、そういう悪いことした場合は、役員さんどうなのかと。はい、その下ですね、B のところ。今の A において免許を取り消されたものがね、法人であれば、当該取り消しにかかる、聴聞の期日、場所の更新の日前、60日以内にですね、その法人の役員だったのね。そしてその免許取り消しからね、5年経過しないものは受けられない。つまり、その更新前、60日以内、その法人の役員だった人は、個人的にもね、もう5年経過しないと受けられません。これは注意してくださいね。役員でしょ、これ言ってれば。で、この役員は注意してくださいね。監査役は含まれませんので、 注意しておいてください。でもちろん、これ役員ですから、単に支店長やってるとか、そういう人は関係ないですよ。役員でもない人はね。役員ってところはポイントを置いてください。そして、その下のコメントね、以前、宅建業界関係者だったのは、一定の理由ね、極悪事由によって、ね、免許取り消された場合は、5年間はもう免許受けられないってことですね。66条8号とは、正式な免許受けたとかね。給与というのは業務停止分行為で上場等に思い、または、ね、業務停止分に反した場合ですね。法人の役員は、法人の行為につき責任を負う立場にあるので、まあ、個人としてもね、免許受けられないことにしています。また役員というのは、要するに、法人に対して、支配力を有するものも含まれますから、いかなる名称を有するかは関係ないですね。例えば代表取締役はもちろんね、取締役、執行役はもちろんね、これらに準ずるものと同等以上の支配力を有すると認められるものもね、役員として扱われますよ。また監査役は免許申請書に記載されている役員には含まれているんですが、もともと業務との監査権限を持っているだけで、業務の執行権限ね、経営権限ないですからね、だから免許の基準でいうね、役員には含まれませんということで注意してくださいね。次に、ここで注意してほしいことがありますね。それはですね、いずれも66条8号、または9号以外のですね、免許取り消し事由ですね。ですから、極悪事由以外にも免許取り消し事由は、結構あるんですよね。それなんですよ。例えば、免許を要すべき場合に該当しながら、新たに免許を受けていないとかね、あるいは免許を受けたら1年内に事業を開始したとかね、または引き続いてずっとね、1年以上事業をね、休んだとかね、休止したとか、あるいは廃業等の届け出がなくて、廃業等の、ね、事実判明したとか、こういう謎のね、理由で免許が取り消されてもですね、この免許の基準に該当しません。つまり、ね、5年経過しないと免許が受けられないということはありません。まあ、すぐね、また申請すれば受けられますので、ね、その辺を注意してもらいたいですね。5年がこう、付きまとうのは、極悪事由で、その8ですね、先ほどの極悪事由ですね、A の、スモール A のね、66条8号9号の、いずれかに該当するとして、免許取り消し処分の条文の記述及び、場所の公示されたら、取り消し処分をする日、または、その処分を、ね、しないことを決定する日までの間に、相当の理由なく、廃業の届け出をしたもので、その届け出しから5年を経過したものは受けられないって書いてあるんですね。ですから、これはですね、要するに悪いことをしちゃったんですよ。ね、極悪事由。極悪事由は行ったんですけど、それで免許取り消されるなということで、ね、その免許取り消しの前に、ね、要するに廃業したんですね。つまり、免許取り消しを、ね、免れるための意図的な廃業の届け出なんですね。もうこれはね、結局悪いことしてるわけですから、ね、たとえそういう理由で、ね、それを免れようとしてね、廃業の届け出をしてはですね、もうそこから、ね、5年経過しないと免許を受けられないことにしてるんですね。ですから、こういう悪いことしちゃうと、まあ、どっちの道行ってもね、結局5年は付きまとうんですよ。まあ、その法人の場合もそうですね。それから法人の役員の場合もね、やはりそこにあります、9のところですね、今の8の期間内に相当の理由なく合併によって消滅した法人ね、または解散、あるいは廃業との届け出があった法人の免許取り消しの帳の記述、その場所の法人の日前、62日以内にその法人の役員であったものね、そしてその消滅または届け出ですから、5年を経過しないものは受けられないということなんですよ。ですからね、まあ、免許取り消しを免れるためのね、合併とかね、解散とか廃業の届け出した場合には、もうね、その役員さんは、やはりね、消滅とか届け出ですから、5年経過しないと受けられないことになりますね。はい、それから次のページですね。この未成年者の法定代理人がね、あるいは法人の役員などに結託要件があるわけですよ。まず未成年者の場合ですね。10は、営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者、総裁ですね。能力を有しないということは、まあ、普通の未成年者ですね。20歳未満の結婚もしてないね。そういう方でも、免許申請はできます。ただね、その法定代理人がですね、今勉強してきた1から、9のね、いずれかに該当する場合は、要するに、その未成年者は受けられないということなんですね。未成年者の場合はですね、実際に不動産取引によってね、法定代理の同意を得て、まあね、行うか、あるいは法定代理がね、代理して行うことになりますので、従ってあの未成年者本人は、ね、には問題なくてね、その法定代理がね、宅建業者として不適当な人だったらまずいからね、こういう規定があるんですね。それから営業に関して未成年者と同一の行為能力を有しない未成年者だってね、法定代理人が、まあ結果要件に該当しなければ免許を受けられるということですね。そうですね、問題なければ OK です。ただ、この営業に関して未成年者と同一の行為能力を有する未成年者の場合ですね、これは法定代理人からですね、まあ宅建業を行っていいと、まあ能力がね、それだけあるから、ね、もう宅建業一人でやっていいよと、営業を許可された未成年者の場合ですね、それは今、民法上ですね、成年者と同一の取り扱いをしますから、法定代理人の結果要件に関係なくね、その未成年者本人が、まあ、要するに審査されるだけです。また、婚姻した未成年者の場合もね、成年者と見なされるので、まあ、同様ですね。それから11番ですね、この法人が免許を受ける場合ですね、例えば X 法人が株式会社 X がね、免許申請する場合、はい、その役員、または政令で定める仕様に、まあ、支店長とかね、そういう方が、上記の1から9のいずれかに該当する者がいる場合はね、はい、要するに、受けられないと、その法人がね。政令で定める仕様に出るのは、ね、そうですね、まあ、支店長とか営業所長とかね、まあ、そういう方と思ってください。それから、丸の12、個人でもないです。やはりね、そういう個人で申請する場合も、その政令で定める仕様人が、やはり1から9に該当したとね、その個人は受けられませんので。また13番、暴力団員が、その事業活動を支配するもの、そういう会社は受けられません。ね、だから、まあ、例えば一つの会社があって、ね、そこは、暴力団員がね、事業活動を支配すると、そういう会社なんですね。そういう人は、そういう会社は受けられませんので、ね、あるいはそういうものはね。それから、14番、事務所ごとに法定数の成年者である、成人の取引を置いていない場合も、受けられません。それから、免許申請書の重要な事項について、虚偽の記載があったり、もしくはね、重要な事実の重要な事実が欠けてる場合ですね、記載がね、こういう場合も免許受けられなくなってですね。以上で、免許の、基準のところね、これだけあるんですよ。ぜひね、155ページにも表がありますので、まあ、慣れてきたらね、こちらの表でしっかりやってみてください。次に、第7項。免許の返、免許したい、変更の届け出と、ここよく出ますね。で、まず免許の返から行きましょう。宅建業者が都道府県の区域を越えて事務所を増設し、廃止または移転した場合には免許の原則に反する状態となりますので、ね、こういう場合は遅滞なく、新たに免許を受け直す必要が出てきます。このことをね、免許の返というんですね。で、次のページですが、まあ、免許外のパターンがあります。まあ、このサイトですね。1、まずね、国土交通大免許の、ね、業者ですね。A 県、B 県に事務所があってね。この業者が B 県のみに事務所を持つようになったんですね。例えば A 県の事務所を廃止したりしてね。そういう場合はですね、免許の基準に反しますから、手続きとしてね、右側、新免許権者の B 県知事へ直接免許前の申請します。そして、B 県知事免許証が交付されますと、国土交通大臣免許は執行しますからね。で、B 県知事免許証の有効期間5年と。それから、2つ目のパターンね、A 県知事免許の業者ですね。A 県に事務所があって。それを B 県に事務所を移したんですね。B 県。そういう場合も同じですね。新免許権者の B 県知事へ直接します。そして B 県知事免許証が交付されますと A 県知事免許証が執行しますよということですね。それからあの3つ目のパターンがちょっと違うんですよ。ね、A 県知事の免許を受けた、ね、そういう業者が B 県に事務所を増やしたと、他県で行うような、ね、支店を、ね、増やした。これは国土交通大臣に免許をするんですが、国土交通大臣へ直接しません。そのね、米の1の、その下の米の2とを見てくださいね。国土交通大臣免許へ免許をする場合、下の事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由してね、国土交通大臣に申請しますので、要注意ですね。そして国土交通大臣免許証が交付されますと A 県知事免許証を執行しますので、そして米の3、申請を受けた新免許権者が免許した場合、新免許権者は再なく従前の免許権者に通知することになってですね。で、米は免許前はしなければならないのに関わらず、新たに免許を受けていないことが分かった場合ですね。この場合は免許取り消しになります。 活動、十分注意ですね。それから免許前に場合における充電の免許の効力、免許外の申請があった場合により有効期間の満了日までにその申請について処分がなされないときは、充電の免許は有効期間満了後その処分がなされるまでの間はなお効力を有するということですね。でこの場合免許外がなされた時の新免許の有効期間はその免許がなされた時からあなたに記載します。その免許がなされた時から5年になりますね。ここはですね、更新の免許とね、よく間違えるんですよ。入れ替えて問題出したりしますから、ね、十分注意してください。ここね。それから117ページの免許外の表もね、ご利用ください。それから2、免許証の交付と営業開始。国土交通大臣または都道府県知事が免許したときは、免許証を渡すと、交付しなければなりませんと。また、免許証が交付されても、業者が具体的に営業活動を開始できるのは、営業証金を許可し、その旨の免許権限に届け出た後と。そうなんですね。免許証が先なんですよ。ね、交付されるのは、その後営業保証金とかね、保証手続きに入りますので、反対にならないようにしてくださいね。それから免許の対象、免許の対象、人格を有するもの、個人法人に与えるわけですね。で、免許の、一審制度制ということで、免許の対象はですね、あくまでもその免許が個人、または法人であるんで、免許を他の人に譲渡できません。また、免許を受けた者が個人である場合は、相続によってね、継承とか、また法人であれば合併によって他のものに継承できません。なお個人で宅建業の免許を受けているものは、法人会社で宅建業を始めるような場合は、ね、法人としての宅建業の免許を改めて受けなければならず、免許の流用はできないということですね。そう、法人から個人もね、個人から法人も、そういうのはね、流用できません。新たに免許を受けないとね。それから業者名簿と変更の届け出、ここも結構多いですよね。宅建物の取り業者名簿、これ業者名簿と訳しますけど、これはね、国交省とか各都道府県に備えてある業者名簿にね、その免許を受けた宅建業者に関する一定の事項を搭載しなければならずですね。そして一定事項を名簿に搭載することによって、免許権者による、ね、業者の管理、監督に役立てると。で、またこれは一般の人たちが閲覧で、これがポイントですね。一般の人が閲覧できますから、ね、業者と取引しようとするものね、まあ、免許を図っているところなんですね。それで、業者名簿に搭載する事項というのは、その下ですね、丸の1から次のページの丸の9まであるんですよ。丸の9までね、これも見ておいてください。そしてですね、また戻りますけど、そのうち2から6に変更があった場合、ね、2から6ですよ。そこに変更が生じた場合には、はい、30日内にその旨の免許権者に届け出なければならないということでね、この辺は押さえておいてください。はい、ではね、変更の届け出が必要な丸の1、はい、称号または名称に変更があった場合ね、それから丸の3、業者法人であれば、その役員及び政令で定める使用人の氏名に変更が生じた場合ですね、辞めたりね、就任したりと、そういう場合ですね。それから158ページ、業者法人であれば問題です。それから丸の5、はい、本店支店、事務所の名称及び所在地に変更が生じた場合ですね、これも十分注意ですね。それから丸の6、事務所等に置かれる青年者である辞めたり就任したりしてますね。はい、この辺を最後で2から6ですね。非常によく出されてます。それからですね、その他米の1、代表者、役員、政令で定める使用人及び専任の取引の住所変更があっても、これはね、届けていません。住所は載ってませんからね。それから法人の役員は通されている関西役で、関西役ももちろん含まれますからね、役員に。それから兼業している他の業種については一切届けていません。それから一般の取引の変更も届けていません。非常勤役員の変更があったため、変更届けで必要です。これも最初ですね。それから国土交通大臣に変更届を使用するものは、その下の事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届けていると。それからこの7、有限会社を株式会社に組織変更した時は、称号の変更になりますね。ですからこれは届けていいですから。はい。その下の表もね、参考にしてください。次のページ、159ページですね。廃業との届け出、業者が家業に該当する場合、30日以内に免許権者に届け出しようと。はい、じゃあ、そのどういう場合かというと、丸1、まあ、個人の例えばね、宅建業者が死亡しますよね。そういった場合ですね、誰が相続人が。ね、で、この場合注意してください。下の星マークの14、丸1の死亡の時の届け出期限は、死亡の事実を知ったしから30日以内ですよ。死亡の事実を知ったしからね。死亡の時から30日以内じゃないですからね。知った時からで、記載しますんで、押さえてくださいね。それからまた戻ります。宅建業者が、合併した場合ですね。そういう場合には、消滅会社の代表役員が、はい、届けてます。そこも最初ですね。それから、宅建業者が破産手続き、会社の決定を受けた時は、はい、破産管財人が届けてます。それから、宅建業者が解散したり、あるいは、まず解散ですね。解散した場合には生産人、それから廃業した場合には、その個人、または代表役員が届けてるということになります。はい、それで中度2のところですね。法人が合併により消滅した時の届け出者は、合併後の法人の代表役員ではありません。消滅した会社の代表役員ですね。それも注意してください。それから、届け出の仕方で、中野さん、国土交通大臣代表の届け出を使用するのは、その下事務所を管轄する都道府県知事を経由して届け出なさいということですね。これは先ほどと同じような、ね、流れですね。それから、免許の執行なんですが、その日の右側、免許執行の時期ですね。これも大事です。死亡した場合には、業者が死亡した場合には、死亡の時執行。それから合併の場合は合併の時執行。その他はですね、その届け出した時なんですよ。その他ね、そういう届け出した時なんですね。ですから、その辺のね、ところが入れ替えたりなんかしますから、十分ね、この辺は細かく押さえてください。それからですね、119ページの免許取り消しに伴う取引の欠如ということですね。例えば、どういう場合ね、免許執行するかというと、免許の有効期間の満了したりとか、廃業の届け出により免許執行、ね、それから宅建業者が死亡したりとか、宅建業者が合併に証明したりとか、免許取り消しになったりですね。この場合は、宅建業者だったの、またはですね、その一般証券にね、相続人とか、合併の場合だったら新しい会社ですね。そういうものは、すでに締結した契約に基づく取引を欠如する範囲内においてはね、なお、宅建業者と見なされるという規定があります。これもね、しっかりと、まあ、内容ね、その下に細かくですね、意味が書いてありますので、そこも読んでよく理解してください、ここはね。そしてまた、次のページ、160ページですが、免許証の書き換え交付再交付の申請返納のところですね。これはですね、義務付けです。義務付けね。で、まあ、どういう場合に免許証の書き換えが必要かというと、まずね、免許証の記載事項を変更したりね、こういう場合は、申請時として、業者名簿の変更との届け出と合わせて、免許返事をね、まあ、行うということになります。それから、だから行わなければならないと考えてですね、必ずしなさいということですね。それから、再交付、免許証を没収、滅失、損した時は遅滞なく、免許返事で、要するに再交付申請をしなければならないということですね。それから、返納、免許外により、従前の免許が執行した時と、免許が取り消された場合ですね、それから、なくした免許証が後からこう、ね、発見された時ですね、まあ、いわゆる再交付なんかを受けてね、あとから前は出てきちゃったりもありますよね。それから、廃業との届け出をした時は、遅滞なく免許返事で、はい、返納しないとね、免許証ね。で、その下、免許証の有効期間が満了したことにより、従前の免許証が執行した時は、免許証を返納する必要があると、更新なんかの場合はね、更新なんかの申請の場合で、免許証前の免許証が執行しますよね。あるいは更新なんかしなくて、免許証が執行しますよね。そういう場合はね、返納必要ないですね。まあ、これは出たことありますけど、難しかったですね。それから、国土交通大臣免許証の高い交付、再交付申請し、また返納する場合の手続きは、その下の事務所を管轄する都道府県知事、経由ではなくね、直接行うことになりますので、ここもちょっと違いますよね、先ほどね。珍しいところですから、出ればね、出ればありますけどね、もう押さえてください。161ページ。取引士制度、第8項にあります。まず試験からいきましょうかね。取引士試験ですね。各自は、これは都道府県知事が実施する試験になります。都道府県知事が実施する試験で、これはね、1回以上で、ね、筆記試験ですね。試験内容は、宅地建物の取り用に関する実用的知識からね、出題されますが、4種択一50問問題ですね。で、米マークですが、登録講習を終了した者は、試験の一部、5問が免除されるというね、そういう制度があります。過去3番、 不正受験者に対する措置、ここ最初ですね、都道府県知事は不正受験者に対し、受験を禁止、または合格を取り消すとともに、上場により3年以内です。3年以内の一定間試験を受けることができないようにすることができることになってますので、ね、かっこ4番、受験資格はありません。これは、ですから、まあ、学歴とかね、実務経験全く関係なくね、誰でも受験できますから、たとえね、成年非公権とかね、懲役刑を終わったものでもね、受験できますんでね。ただね、合格してもね、この登録という時点でね、その基準があってですね、拒否される場合があるということですね。その下ですね、まず試験に合格しますとね、合格者と言います。で、今度登録ができますけども、自分の名前とかね、住所、あるいは本籍とかね、いろいろ登録できるんですが、これね、条件がありますね。その図をちょっと見ていただいて、宅地建物の取引に関し、2年以上の実務経験を有する者はね、登録時点でね、そういう方は登録ができますが、その他企業に関してね、2年以上の実務経験ない方もいますよね。そういう方の場合は、その下ですね、国土交通大臣が指定する登録実務講習を受講してもらうわけですね。で、これがスクリーニングが2日間ありますけどね、そういう試験を終了してね、登録ができるということなんですけど、ここで注意してもらいたいのが、この登録実務講習はですね、国土交通大臣が指定しますから、指定した実務講習になりますんでね、都道府県知事ではないです、これは。ここ要注意ですね。で、登録は誰にするかをね、押さえてください。これが大事ですね。いいのとこですね。取引士登録は登録を受けようとする者が合格した試験を行った都道府県知事に申請しなければなりません。このマークね、登録が承受された後に、再度登録を申請する場合もね、全く同様です。そうですね。あとは、論のところも押さえておいてくださいね。下の方ですね。試験に合格した者が取引士登録を受けるためには、登録の基準、まあ、これ後で出てますけどね。結果要件に該当する者を除き、次のいずれかに該当しなければなりませんということですね。各一番、宅地建物の取引に関し、2年以上の実務経験を有する場合と、次のページね、各国に国土交通大臣がその実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた場合ですね、つまり国土交通大臣が指定する実務講習を、ね、受講し、終了するなどね、した方が、登録対象になります。第9項、登録の基準ですね。登録の結果要件と言いますけどね、登録の基準。これもよく出るところですね。次の登録の基準に該当する者は登録を受けることができないということですね。ですから、まあ、誰でも登録受けられるわけじゃないですね。一定の基準があるということですね。でこれは、免許が受けられないね、他県業の免許が受けられない基準とほぼ同じです。ただ少し違うところありますけども、それに順次と覚えてくださいね。はい、丸1番、ここですね。こういう方は受けられません。成年非公権にもしくは非補佐人または破産者で保険を得ないもの。受けられません。ごめん。成年非公権に非補佐人が審判の取り消しを受けた場合とかですね、および破産者が保険を得た場合はね、登録を受けることができると、そう、直ちに受けられます。5年間登録が受けられないわけではありませんので、ここは要注意ですね。丸2、ここが宅地建物の取り業の免許とは違うところですね。ここは違うところですから押さえておいてくださいね。はい、他県業に関わる営業に関し、成年者と同時の行為能力を有しない未成年者、つまり普通の未成年者ですね、婚姻してないようなね、そういう方は登録が受けられませんので、これは十分注意してくださいね。米の2、ここも押さえておいてくださいね。法定代理人が結核要件に該当するかどうかね、関係ありませんので、要注意ですね。または米の3、未成年者でも、親権者等の法定代理人から、宅地建物の取り業に関し、営業の許可を受けているなどのね、成年者と同一の行為能力を有する未成年者はね、法定代理人の結核要件に関係なく登録を受けることができるということなんですよ。ですから、ここはね、押さえておいてくださいね。能力を有するのか、有しないのかね、それで決まります。丸の3ですね。どんな罪ですもういいです。どんな違反でもね、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行があり、または刑の執行を受けることがなくなってから、5年を経過しないものは受けられません。刑の種類というのは一番重いので死刑、それから懲役、禁錮、罰金でいきますけども、禁錮以上ですね、禁錮懲役ですよね。こういう人というのは、まあ要するに、まあいずれね、刑務所から出てくる場合もありますよね。刑の執行が終わって、そこから5年経過しないと登録受けられませんので、そこを注意していただきたいですね。ただ、コメントにも注意しておいてくださいね。こういう場合はね、登録受けることができる場合があります。刑の執行猶予に言い渡しを受けた後、その言い渡しの取り消しを受けることなく、まあ猶予期間が満了したものですね、つまり執行猶予期間満了したもの、または本社法のですね、単位者特者を受けたもの、はい、この3つですね、押さえてください。こういうものは、刑の言い渡しが効力を失う。ここですね、刑の言い渡しがなくなってしまう。ですから、刑の執行を受けることがなくなったと違ってね、直ちに登録を受けることができることになってますので、要注意ですね、ここはね。その辺は押さえておいてください。その他ですね、細かいところで、米の3、米の4ね、このあたりも、まあ、見といてください。次のページですね。はい、丸4、ここも押さえましょうね。ここは罰金でね、その5年というのがついてくるんですね。で、ある一定の罪を押さえてください。9つありますからね。はい、宅建業法、暴力罪による不当な行為の防止等に関する法律に反したですね、または傷害罪、それから傷害現場女性罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、もしくは暴力行為と処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられ、その刑の執行は、または執行を受けることがなくなったしか5年を経過しないものは受けられませんので要注意ですね。ただ注意してもらいたいのは、ここで注意してほしいのはね、例えば国土交通法違反、詐欺罪、業務妨害の罪、公職選挙法違反、過失傷害罪などで罰金刑に処せられたものでもね、登録は受けられると、そう、これはね、登録の基準に該当しませんので、ね、要注意ですね。丸の5も要注意ですね。暴力団員による不当な行為の防止に関する法律に規定するですね。はい、暴力団員、または暴力団員で亡くなってから5年を経過しないもの、暴力団員法と言いますが、このようなものを、ね、受けられませんので要注意ですね。丸6、これはですね、元宅建業者だった方がね、極悪人に該当してね、免許が取り消された場合はね、やはり、ね、5年経過しないと受けられないということになってるんですね。A のところですね、スモール A、宅建業法66条8号9号1、不正手段で免許を受けた時、丸の2、業務停止事由に該当し、上場が特に重い、時ですね、丸の3、業務停止処分に違反した時ですね、つまりこういうものを極悪自由と言いますけどね、こういうものに該当することにより、免許を取り消され、その取り消し期間からね、5年経過しないものは、登録受けられないということなんですね。次ですね、今のものがですね、法人の場合ですね、その下 B のことですね、スモール B。A において免許を取り消されたものが法人であれば、その取り消しに係る証文の期日及び場所の公示の期前、60日以内、その法人の役員だったもので、その取り消しの日から5年を経過しないものと書いてありますが、これを押さえておいてくださいね。ですから、そういう極悪自由で免許を取り消されたものが法人の場合ですね、そこの役員さん、ね、どれぐらいの役員さんかというと、その公示の日前、60日以内役員やってですね、そういう方はもうね、その法人が免許取り消された日から5年経過しないとね、登録が受けられないことになってですね、要注意ですね。次は164ページね、まあ、役員さんというのは当然まあ、法人の役員なんですね。ですから代表取締役とかね、取締役とか執行役とか入りますけど、ただこれらにね、準ずるものと同等以上の支配力を有すると認められるようなものもね、役員として扱われますので、要注意ですね。ただね、監査役はね、免許申請書に記載される役員には含まれてますが、もともと監査役というのは業務との監査権限を持っているだけで、業務の執行権限ね、そういうものはありませんから、ここの役員には入りません。役員は注意してくださいね。単なる そうですね、あの、政令使用人とはまた違いますんで、押さえておいてもらいたいですね。それからあとですね、その役員についてね、164ページに、ちょっとあるんですね。要するに、あの、まあ、通常役員というとね、そうですね、代表取締役とかね、取締役とか執行役なんですが、ただね、これらに準ずるものと同等以上の支配力を有すると認められるものね、そういうものも役員に含まれますので、要注意ですね。あともう一つ、まあ、ポイントとしてね、監査役はね、注意してください。これは、ね、免許申請書に記載される役員には含まれてるんですが、もともとね、監査役というのは業務等の監査権限を持ってるだけでですね、業務の執行権限というのはないんですね。ですから、ここでいう登録の基準でいう役員には含まれない。監査役はね、含まれませんので、要注意ということで押さえてくださいね。それとね、米マークね、もう一つ注意ですね、ここで注意してほしいことはいずれもね、66条8号または9号以外の取り消しの場合ですね、免許取り消しの場合ですね。ですから、極悪自由以外で免許を取り消された場合はどうなのかというと、ここが違うところなんですね。例えば、免許が要するべき場合に該当しながら、新たに免許を受けていなかったとかね、あるいは免許を受けてから1年以内に事業を開始しなかったとか、またはね、引き続いてずっと1年以上ですね、事業を休止したとかね、あるいは廃業の届け出がなくて廃業等のね、事実を判明したとき、ね。で、こういう場合で免許を取り消された場合はどうなるかというと、この場合はね、5年はつきません。ですから、登録の基準に該当しないわけですね。ですから、その辺も同じ免許取り消しでもね、極悪自由で取り消されたのか、そうでない理由で取り消されたかでね、違ってきますんでね。丸の7ですね。この丸の7の丸の8というのは、免許を悪いことしておきながらね、免許取り消し処分を免れるような意図的な廃業等なんですね。これはやっぱりね、許してませんね。はい、A の先ほどのね、66条8号9号の、いずれかに該当するとして、免許取り消し処分の処分の期限及び場所の公示されたしから、取り消し処分をする日、または処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく、廃業の届け出をしたもので、その届け出のしから5年を経過しないものは受けられません。それから、それが法人の場合ですね、その人は丸の7の期間内に、相当の理由なく、合併によって消滅した法人、または解散、廃業等の届け出があった、法人のね、免許取り消しの処分の期限及び場所の公示の日前、60日以内にその法人の役員になったので、その消滅または届け出のしから5年を経過しないないものは受けられないことになってます。それとあと中ですね、今勉強してきた中の丸1と3から8はね、免許の基準と同じなのでね、よくチェックしておいてください。165ページね、次はあの登録基準の特異なものです。90、11はね、であのちょっと図を見ていただくと9の丸9のね、取引士がですね、色丸色があったりますね。これはね、取引士の極悪自由ですね。それからあの資格者の場合は AB ね、まあ、極悪自由ですね、これが ですから取引士でも資格者でも、まあ、極悪自由に該当してね、登録が使用されますと、その日から5年間ね、もう登録が受けられないというね、厳しいね、あの規定なんですね。でその極悪自由ってどういうものかというと、まず上ですね、不正手段により取引士資格登録を受けたとかね、6、不正手段により取引士資格登録を受けた人は取引士の事務禁止の自由のいずれかに該当し、上場が重い時ですね。それからあとですね、事務禁止処分に違反した時ですね。で今度はあの資格者の方はね、やはり同じようなもので A のところね、スモール A、不正手段により取引士資格登録を受けたし、それから B のところですね、取引士としてすべき事務を行っちゃった、つまり重要事項なんかをね、取引士でないね、資格者が行っちゃったってことですね、そして上場が特に重いって書いてありますから、まあ、そういうことを繰り返してるってことでしょうね。でそういうものに該当してね、登録が承受されますとね、その処分でしたら5年経過しないとも登録受けられないことになってですね、丸の10はですね、その極悪自由をしておきながらね、もうバレてるのに、要するに自己申請してね、自分から登録承受してしまうんですね。それで登録を受けようとするんですが、それはもう、ね、許しませんね。上記9のいずれかに該当するとして、登録の承受処分の承受の期日など、公示の日からその処分の決定の日までの間に、登録承受の申請ね、つまり自分から申請したんですね。そして、その登録が承受されたしか5年を経過しないもの、こういう人は受けられないということですね。もう悪いことバレてるわけですから、どの道行ってもね、やはり5年間ついてきちゃうんですね、これはね。丸11ですね。これはですね、事務禁止を受けた場合、その期間中は登録受けられないというやつですね。取引士として事務禁止処分を受け、その禁止期間中に登録の承受ですね、自分から登録申請してね、登録承受してもね、まだその期間が、事務期間が、ね、満了してない場合は、登録が受けられないということなんですね。その下ですね、丸の2、9、10、11はね、免許の基準にはない登録の基準特有なものですので、それをチェックしたらいいですよね。次のページですね、166ページ、取引士資格登録簿というのがあります。で、取引士資格登録簿は、都道府県知事が取引士資格登録簿に次の E からとのね、事項を登録することによって行うということなんですよ。ただね、これは注意してもらいたいんですが、業者名簿と違って閲覧制度はありませんのでね、要注意ですね。全部でですね、いくつかあります。移動、搬入、砲兵等までね、これを押さえてもらいたいんですが、特にですね、色を、まずね、色はしっかり押さえてください。登録がされる場合で、まず氏名、ね。登録されますよ、氏名。それから生年月日、住所。ここで注意してもらいたいのは、氏名とか住所で変わる場合があるでしょ。これを押さえてくださいね。それから本籍、性別。そこはね、論のところは本籍もね、変えられますんでね。それからあとですね、搬入法なんですが、兵のところも重要です。宅地建物の取引業の業に従事している方ありますよね。そういう人にあってはね、その、宅地建物の取引業者の称号と名称と免許証番号が、登録されますので、これも変わる場合がありますんでね。だから、1等6等兵は押さえましょうね、必ずね。それと関係してくるのが、第10項の変更の登録ですね。とことん覚える。1、変更の登録ね。登録事項に変更があったときに、はい、必ず行いますよ、必ず。はい、各一番押さえましょうね。登録を受けているものは、その氏名、本籍、住所、勤務先の宅建業者の称号、名称、免許証番号が変わったときは、はい、遅滞なく、遅滞なくですよ。登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならないということで、ね、必ず行います。まあ、具体的にはですね、この1、宅建業者に就職したり、退職した場合とかね、他の宅建業者に転職した場合ですね、そういう場合に変更の登録が必要になります。それから、注意してもらいたいのは、このように、宅建業者の住所、まあ、勤めているね、自分が勤めている宅建業者の住所に、まあ、事務所が移転あってもね、事務所移転した場合でも、変更の登録を申請する必要はありませんので、もともとね、への欄には、そのね、宅建業者の住所はもともと入ってないんですね。それから、米の3、これ要注意ですね、取引士が従事している宅建業者が免許外をした場合、免許外をした場合はね、免許証番号が変わるんですね。ですから、変更の登録の申請を必要としますので、必ずね、押さえておいてください。で、あとですね、まあ、今の、変更の登録の申請ね、これが表でまとめてありますので、それも参照してください。167ページですね。次は、取引士証のね、交付申請ですね。そして取引士になるまでのちょっと流れがですね、上に書いてあるんですよ。で、登録までやりましたけどね、今ね。登録した後ですね、まず条件があって、宅建試験合格後1年以内の方ね、合格後1年以内の方は、取引士証の交付申請ができます。それから、宅建試験合格後1年超える方はね、 法律改正もね、いろいろ ありますから、来年のようにね。ですから、それを学ぶために、その下の矢印ですね、法定講習受講してくださいってことなんですね。これは、その申請のね、6月以内に行われるね、登録知事が指定するね、講習受講する義務があるんですね。で、そこで1日講習ですけども、それを学んでくださいと。そうすれば、取引証の交付申請ができることになってるんですね。そして、登録している知事に交付申請してね、取引証が交付されますと、取引士となりますので、注意してくださいね。で、取引証の有効期間は5年で、それは更新もできますからね。まあ、更新する場合もね、やはりね、法定講習、1日講習をね、受けてくださいというね、受講義務がありますので、この流れもね、重要ですね。で、コメマークですね、宅建試験合格の1年超えるもの、またはね、更新を受けようとするものはね、法定講習を受けてくれと、義務付けですね。その下の登録の効力ですね、まあ、今の流れでね、取引証の交付を受けますと、取引証、なります。で、あと、登録のね、時間的効力にちょっと書いてあるんですけど、取引士資格登録には有効期間の定めがないので、登録が承受されるまで有効だと。そう、有効期間5年じゃないんですね。登録の有効期間というのは、別に定めがありませんので。取引士証のね、有効期間が5年なんで、その辺がよくね、勘違いされた方がいいんでね、注意してください。とことんもる。重要度 A ということですね。ここもよく出ますんでね。で、登録の一点というのは何かというと、登録している知事を変えることができるということですね。ですから、便に、まあ、例えば、登録しているね、県から、他の県に、のね、他の県の方の、まあ、宅建業者のところに従事するような場合ね、登録を変えられるっていう制度なんですよ。ただこれはあくまでも任意なので、しなければならないわけではないですね。そこは要注意です。各一番ですね。取引士資格登録を受けている者は、現に登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事したりですね、または従事しようとするときね、こういうときできます。現に登録を受けている都道府県知事を経由してですね、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対してですね、登録の移転のお、ね、申請できますので、これはあくまでもできるということなんですね。これ注意してくださいね。ただ、その下にもありますように、事務禁止なんかの、ね、処分を受けている場合、その禁止期間中はね、登録の移転はできませんので、これ要注意ですね。で、登録移転の、まあ、表があります、下のに。で、この登録移転というのは必ず しなければならないものではなくね、任意ですので、要注意ということですね。その表を参照してください。次のページのところにね、いろいろ登録の移転についてのいろいろポイント、ありますんで、これも押さえましょうね。よく出てますね。注意1、移転先の都道府県知事へ直接に登録の移転の申請をするんではないことに注意。そうですね。それから、中の2、業務に現在従事しているか、または新たに従事する場合に申請できるんであり、単に住所変更しただけではね、登録移転はできません。ここも注意ですね。それから中3、登録の移転申請は取引証の任意です。義務付けではなかったですね。中4、取引士証の交付を受けている者が、資格登録の移転をしたときは、その者の取引証は効力をしない。速やかにその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。これを押さえてくださいね。ただね、効力を失っちゃうということは、もう重要事項の説明とかね、もうできなくなりますからね。それではちょっと困りますので、いい方法としてはかっこいいですね。登録の移転の申請とともにですね、取引士証の交付申請も行ってくるんですね。移転先の知事の方にね。そして新たに、まあ、交付される取引証の有効期間は、充電の取引証の残存期間であるって書いてますから、これも押さえてくださいね。ですから、そういう方法を取れば、まあ、引き続いてね、重要事項の説明の事務なんかもできますので。で、この際、新たな取引証は、当該取引が現に譲る取引証と、引き換えにね、交付されるということになります。取引証ですね。まあ、ちょっと見本がありますよね。もうちょっと大きいですけどね。で、括弧1、取引証の交付を受けますと取引となりますね。取引証の有効期間は5年でしたね。で、申請によって更新もできますんで。で、また有効期間満了しますとね、取引証はその効力を失ってしまいますので、要注意ですね。ところもいる、に入ります。取引証、取引証とは取引であることを証明するもので、その有効期間は5年でした。で、取引し、登録を受けている者は、登録を受けている都道府県知事に対してのみ、取引証の交付申請ができますと。また取引は、取引の関係者から請求があったりは、取引証を提示しなければなりません。また、重要事項の説明の際には、請求がなくてもね、必ず取引証を提示して、しなければならないということで、ご注意ですね。それから、取引証の提示にあたってはですね、個人情報保護の観点から、取引証の住所欄にシールを貼った上でね、提示して差し替えないとしています。ただし、シールというのは容易に、ね、話すことができるようなもので、取引証を保存しないように注意でしてくれるということですね。括弧4番、取引証の交付を受けする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で、交付申請前、6ヶ月以内に行われるものを受講しなければならないと。これを法定講習って言いますね。ただし、試験の合格の者は、1年以内のもの、または登録の移転の申請とともに、取引証の交付を受ける場合はね、法定講習を受ける必要はありませんということですね。で、このね、法定講習を指定するのは、都道府県知事ですから、国土交通大臣が指定するものじゃありませんからね。これもよく間違いますね。各国版、取引士は登録を承受されたとき、または取引士が効力を失ったときは、速やかに取引士をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならないということですね。各国6、取引士は、事務の禁止処分を受けたときは、速やかに取引士をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならないということですね。コメマーク、こう注意ですね。事務禁止処分というのは、事務を管轄するところにおける他の都道府県知事もできるでしょう。でもね、その提出はあくまでも交付を受けた都道府県知事に対していたしますので、まあ、この辺はね、今間違いやすいですね。誰に、ね、返納したり、誰に提出するのか、それを確実に押さえてください。過去7、提出された取引証は、事務禁止処分期間満了後、提出者の返還請求により、直ちに返還される。そうなんですね。提出者の返還請求があれば、直ちに返還されるわけで、提出者の返還請求もないのに、知事の方からお返しする、そういう義務はありませんのでね。要注意ですね。各8番、取引士がその氏名また住所を変更したときは、変更の登録の申請と合わせて、取引証の書き換え交付の申請をしなければなりません。書き換え交付は、現に有する、取引証と、引き換えにね、新たな取引証を、引き換えに交付と行われるということですね。ただね、勤務先が変わってもね、取引証の書き換え交付申請はいりませんので、もともと取引証には、勤務先入ってませんからね。5番、取引証の書き換え交付、再交付、返納、提出。この表は非常に重要なんでね、今まあやってきたところまとめてあるんですけど、ただ注意してもらいたいのは再交付ですね。再交付の申請っていうのは任意なんですよ。義務付けてませんので、ここだけは注意ですね。あとはもう必ずしなければなりませんから、その辺も、まあ押さえておいていただければと思いますね。6、取引士、業務処理の原則等ですね、3つあります。まずは最初はですね、公正かつ誠実、まあ、義務って言いますかね。宅地での取引士は、宅建業の業務に従事するときは、宅地または建物の取引士の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地または建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める義務を行うとともに、宅建業に関する業務に従事するもの、確保されてですね、リフォーム会社、貸し担保会社、金融機関などとの連携に努めなければなりませんということですね。確保には、 ここは、まあ、取引士の信用失墜行為の、まあ、禁止と言いますかね。そうにあたりますね。宅地建物取引士は、宅地建物の取引士の信用または品位を害するような行為をしてはなりませんと。これはですね、趣旨まで言ったのは、まあ、職務外の行為とかね、私的な行為も含まれますよ、ここは。これは重要ですね。特にね、押さえておいてください。カッコ3、ここは、必要な知識及び能力の維持向上ですね。カッコ3番ですね。宅地建物の取引士は、宅地または建物の取引に係る、に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければなりませんと。これはですね、最新の法令等の把握とかね、事務能力の向上等を、まあ、言ってますね。ここまでですね、宅建業法1は以上です。